こんにちは、諸見里杉子です。この時間は首里城下町クリニックから、田野武院長に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を行っています。5月は琉球病院精神科医手塚幸雄先生が知っておこうお酒との付き合い方と題してお話ししました。まあその詳細を伺う前に、先生今日はゲストをお連れいただいているんですが、紹介いただけますか。はい、
県立南部医療センター、子ども医療センターの、初期臨床研修医の、上原優子先生が、うちの病院に2週間来てくれて、今日が実は最終日なんですけど。
そうなんですね。
はい、今日は一緒に同行してもらっています。
はい、上原先生こんにちは。
こんにちは。
もう今日2週間最終日ということなんですけれども、はい、首里城下町クリニックでの研修はいかがでしたか。
とてもスタッフの皆さんとても和やかな雰囲気で、すごく歓迎してもらえた感じがします。
南部医療センターすごく大きな病院ですけれども、はい、やはり首里城下町クリニックとは様子は違うんですか。
そうですね、南部医療センターは救急外来だとか入院患者さんを主に見る病院なんですけれども、クリニックは町のお医者さんということで、生活習慣病のある患者さんを、重症になる前にフォローしたりだとか、予防もメインに、診療されているので、そういった患者さんに対して声かけとかアドバイスとかすごく大事だなというのを感じました。
なんか2週間の研修を経て迷ってますっていう話でしたけど、内科いいなって思い始めたっていう話をなさってましたね。
はい、
どんなところがいいなって思ったんですか。
すみません、ちょっと具体的にはあんまり言えないんですけれども、先生、田野先生がすごく穏やかな方で、話し方だったり、アドバイスの仕方がすごく上手で、患者さんに対してもすごく真摯に向き合っているところがいいなと感じました。
そうですか、先生後輩からそんな言葉が。
いや、なんかちょっとお恥ずかしい限りですが、でも本当先生も診療も手伝ってくれて、はい、本当に2週間とてもいい交流ができました。
はい、患者さんたちも若先生がいるって感じじゃないですか。
は
い、
もうみんな喜んでました。
はい、じゃあこれからまたさらに専門を深めてということなんですけれども、もしかしたらまたね、どちらかの病院で上原先生とお会いすることになるかと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の一枠は上原先生にもお付き合いいただきたいと思います。さて、地域向け医療講演会5月、琉球病院精神科医手塚幸雄先生が知っておこうお酒との付き合い方と題してお話ししてくださいました。なんか好評だったみたいですね、先生。
はい、先生の穏やかな語り口と、あと話す内容もですね、すごく身近な感じ、親近感が持てる話し方だったので、参加者の皆さんとても良かったという感想でした。
まあお酒のお話、まあ、本当に身近なお話なんですけれども、どういうところから。
はい、先生はですね、まず私たち沖縄の人がどれだけお酒を飲んでいるかを一人一人に自覚してほしいということがありまして、そのお酒の数え方っていうのをまず教えてくれました。
はい、
例えば食べ物にカロリーがあるように、アルコールにもドリンク数っていうのを数えれば、その人がどれぐらい飲むかっていうのが具体的な数値でわかるらしいんですね。
はい、
例えば500ミリのビールだったらそれで2ドリンク、2ドリンクという数え方、
はい、
で青森、1号飲むとこれで4ドリンクみたいな感じになるので、例えば毎日それだけ飲む人は6ドリンク飲んでるという計算になるんですね。
そうですね、大体こう皆さん飲み始めはビールで、でまあ青森にというかね、はい、ありますよね。
でそれがまあ6ドリンクになるわけですけど、これぐらい飲むとですね、これがじゃあ一般的な目安がどれぐらいかというと、2ドリンク以下ができれば適度な飲酒量、結構厳しいんですね。
厳しいですね、かなりオーバーしてますね。
はい、で女性だと1ドリンク、でこれが適度で、はい、また今度生活習慣病のリスクを高める量っていうのが、男性が4ドリンク、女性が2ドリンクになるそうです。でそして多量飲酒というのは6ドリンク以上っていうのがやっぱり体に影響するので気をつけた方がいいという話だそうです。
いやー、 なんか私のイメージと随分違いますね。結構厳しいですね先生。
厳しいです。でそれで先生はあの沖縄県のデータを紹介してくれてたんですけど、はい、先生方があの、調査したあの結果ですね、はい、沖縄のだいたい成人の平均が 6.99 ドリンクらしくて、もうすでに多量飲酒の域に入っている。
超えてます。
そうですね。で男性に至っては 8.58、
はい、
で女性が 5.33 ということなので、やっぱり沖縄県はやっぱり県民としてもやっぱり飲んでる量が多いのかなと。20代の女性に至っては 7.40 ですか。結構若い女性はあのよく飲まれてるみたいなので、まあ、これを考えると6ドリンク以上を超えてるわけですので、やっぱりちょっと多いんだなというのが先生、はい、具体的に紹介してくれました。
あら、私は今1ドリンクか2ドリンクぐらいかなっていう感じがするんですけど、田名先生はご自分の診断はいかがでしたか？
私も正直軽く6ドリンク超えてます、
ね、あららららら意外な結果でございますが、上原先生はいかがでしたか？
私も毎日飲むわけではないんですけれども、
飲むときには
飲むときは5ドリンクぐらい。
なるほど、結構お二人召し上がる感じですね。なるほど。まあでも今現状を把握できました、私も、
はい、
そこからあの手塚先生はどんなお話だったんでしょうか？はい、
まああのやはりその数え方をまず知ることで自分から意識することらしいんですけど、やっぱりそのドリンク数が多いほど、うん、あの体への影響とか死亡率が高くなるらしくて、うん、まあ、あのできるだけそのドリンク数を減らすことを意識してみてはという提案だったんですが、例えば 10ドリンクを2ドリンクにいきなり減らすことは難しいにしても、うん、10を8に減らすだけでもアルコールによる影響は減ると言われているので、
はい、
まあ、ちょっとあの工夫して、うん、あのやることによって体にもうあの影響が少なくなりますというお話でした。
じゃあその工夫を手塚先生は教えてくださったんですね。
そうですね。ですからあのやはり五臓六腑に染み渡るとよく言いますけど、やっぱアルコールは全身にやっぱり影響するので、まあ、ぜひ適量飲酒というのが先生のお話だったんですが、まあ、よくあの私たちも外来で患者さんがもう寝るためにお酒を飲むって方も多いんですけど、あれもやっぱりどうしても飲酒量が増えてしまうし睡眠が浅くなるので、先生はあの寝酒はあまり良くないですねって話もされていました。でその上であの具体的に減らす方法も紹介してくださいました。あの中でもあの私がその減らす方法で印象に残っているのがですね、一杯目が美味しいという方がやっぱり多いと思うので、その美味しい時間を大切にして味わってください。
なるほど、そうですね。確かにあの一口含んだ時のふわーっていうのはいいですよね。
美味しいですよね。
美味しいですね。
あの時間を大切にしたらどうかという話とかですね、はい、それとかビール好きな人はビールとビールの間にノンアルコールビールを挟んでいるとかですね。
その発想はありませんでした、
なんか僕も考えたこともなかったんですけど、
はい、
まあ、同じようにですね、例えばビール1杯目はビールを飲んで、2杯目は意識してウーロン茶などノンアルコール飲料を飲んでみるとか、
うん、
まあ、そうすることで少しこう抑えられる、
うん、
量も調整できるんじゃないかという話とか、はい、あとお酒の席でですね、コップを空にしちゃうと周りの人は気を使ってついでしまうので、なるべく空にしないようにだからすごい具体的な話も
ある。そうですね、確かにありますよね。あ、空いてる、どうぞどうぞっていうのはありますけど、はいはい、先生これは酒飲みにはちょっと至難の技のような気がするんですが。
そうですね。ですからまあ並々とついでもらって、あの少しあのこそっとあの継ぎ足してもらうとか、
何
かやり方を考えないといけないかもしれない、
ね、6分目ぐらいまで飲んで自分でこうちょっとずつ足していくとか、
とかちょっと置いとかないといけない。
なるほど、これでも工夫のしどころっていうところですね。
そうですね、はい、ですからなんかあのそういった意味で先生はあの皆さんにですね、あの身近な抗対応方法まで教えてくれたので、とてもあの分かりやすいお話でした。
うん、確かにあのお酒は健康にもいいというふうに言われますけれども、やっぱり何事も過ぎるとっていうところはありますよね。
はい、まさにそうだと思います。あとあの先生がですねちょっと紹介してくださってたのが、はい、実は沖縄県がですねあのすごくいいアプリを作っていらっしゃって、
はい、
摂取カレンダーというなんかあのサポートアプリがあって、
うん、
これをなんかあの QR コードとかで読めるみたいですから、 これをぜひネットとかで探せると思いますから、はい、それをこう入れておくと、摂取する毎日その自分の飲んだ量を記録して調整できるって話もあるんで、
はい、
なんかすごくよくできてると先生も褒めてましたので、
はい、
ぜひこの沖縄県の摂取カレンダーというアプリを探してほしいなと思います。
節約の節にお酒と書いて摂取カレンダー
ですね。
ですね、
はい、
はい。この後一枠のブログでも改めてご案内したいと思います。
はい、
摂取カレンダーという、まあ、沖縄県が作ったというアプリ、
は
い、優秀なアプリがあるようですので、
はい、
これで皆さんのね、お酒をコントロールするっていうのもいいかもしれないですね。はい、活用してください。
はい、
いや、今日いいですね。私もじゃあちょっと心がけてみようかなと思うんですけれども、田名先生は手塚先生のアドバイスで、これは実践できそうだなっていうのありましたか？
あ、そうですね。先ほどのウーロン茶の話なんですけど、やっぱりお酒だけを飲んでるとどうしてもそこにコップに手が行くので、やっぱりなんですか、お冷やというか、
はい、
いわゆるチェイサーというんですかね。なんかこう、うんうん、やっぱり水をこう、氷水を置いておいて、それもたまに含むとか、
うん、
そうするとちょっと腹持ちもいいし、少し摂取できるんじゃないかなという気がしました。うん、
両方用意しておくってことですね。
そうですね。お酒と水、二、うん、つっていうのはいいかなと思いましたね。
上原先生は何かこれは実践できそうだなっていうのありましたか？
私も最初の何杯かビールを飲むことが多いので、最初一杯目ビールを飲んだ後は、ノンアルコールビールを挟むっていうのはいいアイデアだなと思いました。
そうですね。これ飲んだ気分も楽しめるしっていうのはいいですよね。
はい。
ノンアルコールビールの活用の仕方、こんなことがあったんだと思って感心しました。さすが専門医という感じですけれども、ね、はい。皆さん、これからできそうだなというのがありましたら、ぜひね、トライしてみてください。5月は、琉球病院精神科医手塚幸雄先生が知っておこうお酒との付き合い方と題してお話ししてくださいました。さあ、そして6月ですけれども、6月は12日水曜日午後7時から脳神経内科で、見る病気、パーキンソン病ってどんな病気と題して、琉球大学医学部附属病院第三内科助教の石原聡先生がお話ししてくださいます。これ皆さんちょっと気にはなるけれども、詳しくわからないっていう部分かなって思いました。
そうですね、
はい、
パーキンソン病ってよく話は皆さん聞くと思うんですけど、意外とまとまった話を聞く機会ってないと思うんですね、病気自体について、
はい、
ですから先生からは多分その神経内科の専門の立場でパーキンソン病についてわかりやすく、どんな病気なのかっていうのを話してくれるおつもりだと思います。
はい、どうぞ皆さんお気軽にお立ち寄りください。6月12日水曜日午後7時から首里城下町クリニックでの開催となります。事前に申し込みなど必要ありません。受講料も無料となっています。詳しくは首里城下町クリニック 098-885-5000 までお問い合わせください。首里城下町クリニックのホームページでもご案内しております。合わせてご覧くださいね。ということで、本日も田名武先生、そして、研修医の上原優子先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。